本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙4章25節から32節です。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。怒っても罪を犯してはなりません。日が暮れるまで憤ったままでいてはいけません。悪魔に機会を与えないようにしなさい。盗みをしている者はもう盗んではいけません。かえって困っている人に施しをするため、自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさい。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。無慈悲、憤り、怒り、叫び、そしりなどを一切の悪意とともに皆捨て去りなさい。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。アーメン。エジプトを脱出したイスラエルの子孫は、40年間の荒野生活の後、ついにヨルダン川を渡りました。そして、最初に征服すべき場所はエリコでした。神様がヨシアを含むイスラエルの子孫に教えてくださったエリコを倒す方法は、昼間に全面攻撃を加えたり、夜間に奇襲攻撃をするような軍事的な作戦ではありませんでした。神様は7人の祭司には7つのお羊の角笛を吹き鳴らしながら先頭に立つようにおっしゃり、その後ろには十回の石碑の入った主の箱を担いで後に続かせ、その後ろにイスラエルの民、すなわち軍隊が従うようにおっしゃいました。そのような姿で6日間、一日に一度エリコの町を回るようにおっしゃり、7日目には7度回るようにおっしゃいました。イスラエルの子孫は神様の御言葉がよく理解できなかったでしょう。それでも彼らは神様の御言葉に従いました。それで町を13度回った後に、祭司が吹き鳴らす角笛の音が聞こえる時に大声を上げると、神様のお言葉の通り城壁が崩れ落ちました。ついにイスラエルの子孫はエリコを手にすることができました。その次にイスラエルの子孫が直面すべき場所は、エリコの北東側に直線距離で約18km 離れたところにあるアイでした。ヨシュアはアイ城に偵察兵を送りました。偵察兵たちは戻ってきて、イスラエル軍が全員で行く必要はなく、2,000〜3,000人だけで十分だと報告をしました。イスラエルの子孫はエリコを目前に控えていた時とは大きく違った雰囲気でした。彼らの姿は自信を通り越して傲慢に見えました。小さく見えることの前で傲慢になって転んで大きく怪我をすることは、私たちの周りでもよく目撃されることです。ヨシアは偵察兵の報告通りに3000人を送り込みました。ところがなんと敗戦してしまいました。イスラエル兵の中で36人ほどが命を失いました。イスラエルの子孫の心が水のように溶けてしまいました。その戦争で犠牲になった36人の数字が小さいわけではありませんが、3000人が戦闘して36人ほどが死ぬことは稀なことではありません。それでもイスラエルの子孫の心が水のように溶けてしまったということは、心がすでに負けたということでした。 ヨシアはイスラエルの長老たちと共に悲しみながら着物を裂き、主の箱の前で地にひれ伏して夕方までいました。ヨシアは神様に尋ねました。ああ主よ、イスラエルが敵の前に背を見せた今となっては何を申し上げることができましょう。神様はイスラエルが罪を犯したとおっしゃいました。イスラエルが神様との契約を破って神様に捧げるべきものを横取りし自分の財産にしたとおっしゃいました。神様はイスラエルの子孫に身を清めるように仰せられた後、神様に捧げるべきものを捧げなければ敵の前に立つことはできないとおっしゃいました。翌日の朝、ヨシアは12部族各家門各家の順に人を進み出させ、ついにユダの部族に属するアカンがくじで選ばれました。ヨシアはアカンに何をしたのか隠さず話すように言いました。アカンはこのように答えました。アカンはヨシアに答えて言った。本当に私はイスラエルの神主に対して罪を犯しました。私は次のようなことをいたしました。私は分取り物の中にシノアルの美しい街灯1枚と銀200シュケルと目方50シュケルの金の延べ棒1本があるのを見て欲しくなり、それらを取りました。それらは今私の天幕の中の地に隠してあり、銀はその下にあります。ヨシア7章20節と21節です。これはヘキョカカンは石で打ち殺され、人々はその遺体に石を投げて石くれの山を積み上げ、そこの名をアコル、苦しみ苦痛の谷と呼びました。この話でアカンに惜しい点は、最後に自分が指名される前に先に自分の過ちを認め許しを請わなかったことです。エジプトを脱出したイスラエル人は大人の男性だけで60万人を超えました。その大勢の人の中で最初からすぐにアカンが選ばれたわけではありませんでした。イスラエルの12部族の中からはユダの部族が選ばれ、ユダ部族のからはゼラフ人の氏族が選ばれ、ゼラフ人の氏族の中からはザブディの家紋が選ばれました。ザブディの家紋からはザブディの子孫と選ばれ、ようやく曽孫のアカンが選ばれました。アカンが次第に自分の方に包囲網が狭まってきた時に、先に自分の罪を認めて告白していたなら、このように悲劇的な結末を迎えることがなかったかもしれません。この話で私たちは一人の重要性について深く考えることになります。一人が正しい人生を生きるか、そうでない人生を生きるかは、自分はもちろんのこと、家族にも深い影響を及ぼし、国全体にも大きな影響を与えることができます。一人の人生が家庭を新しくすることもあり、恥ずかしすることもあります。また一人の分別力と行いがどのようななのかによって倒れていく企業を立ち上がらせることもあり、堅実な企業を崩壊させることもあります。さらに一人の判断力と価値観、行いが一つの社会と国を健康にする礎になることもあり、不健全にして揺るがすこともできます。イスラエルの子孫がカナンの地に入って間もない頃に起きたアカンの出来事のように、 新約時代の教会が帯同する時にも似たような話がありました。アナニアとサッピラ夫婦の話です。五旬節に聖霊様が望まれた後、少なくない人たちがイエス・キリストの元に戻りました。それでエルサレム教会には大勢の人がいました。その時に起きたことの一つで、財産に余裕のあった人たちは物を分け合ったり、家や畑を売って使徒たちの前に持ってきて、貧しい人たちの必要に応じて分けてあげたりもしました。その時にバルナバも畑を売った金を使徒たちの前に持ってきました。そのような教会の姿に動機づけられたアナニアとサッピラ夫婦も所有物を売りました。ところが自分たちが売ったものの代金が手に入ると心が変わってしまいました。彼らは金の一部を隠した後に、残りの金額だけ、まるでそれが全部かのように人たちの前に持ってきました。ところが使徒ペテロはアナニアをどうして聖霊を欺いて辞書の代金の一部を残しておいたのか、その土地は売れる前にもあなたのものではなかったか、また売ってからもあなたの自由になったのではないか、なのにどうしてこのようなことを企んだのか、あなたは人を欺いたのではなく神様を欺いたのだと言って叱りました。これは使徒ペテロがアナニアが所有物を売った代金を全て捧げなかったことを叱る言葉ではありませんでした。ペテロはアナニアの妻サッピラも、どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を試みたのですかと言って叱りました。アナニアとサッピラ夫婦の過ちは、偽りを真実のように偽って神様を欺くことができると錯覚したことでした。エルサレム教会の人たちが自分たちの財産を使徒たちの前に持ってきたのは、他の人たちの強要によって無理やり行ったことではなく、義務事項でもない自発的に行ったことでした。そうしないからといって誰かに後ろ指を刺されたり噂にされたりするわけでもありませんでした。アナニアとサッピラ夫婦も、自分たちが所有する土地を誰にいくらで売るかは自分たちで決めることができることでした。そして最初は土地を売った代金を全部人たちの前に持ってこようとしましたが、土地を売ってから突然その中の一部を他に使うことになったとしたら、その事実を神様にお話しし、一部だけ人たちの前に持ってきても何の問題もありませんでした。神様は私たちが持っている全てのものの主であられるので、私たちに求められるものは私たちが持っているものではなく、私たちの心が神様に向かうことです。しかし不幸にもアナニアとサッピラ夫婦は神様の御前で隠したら神様は何もご存知にないだろうと考えました。もし神様が人が隠したことをご存知にならず、人が自分の嘘で欺くことができる方なら、その神様は天地万物を創造され全知全能でどこにでもおられる方ではないでしょう。それでもアナニアとサッピラ夫婦は神様に何かを隠すことができると考え、その結果彼らは命を失ってしまいました。このように私たちクリスチャンの人生が 真実であり、真実であるべきなのは、ただ私たちがもう少し道徳的な人になり、もう一段階高い倫理水準になるためではありません。偽りを追求せず、真実であり、私たちの心が神様に向かうことが正しいクリスチャンが持つべき真っ当な態度であるからです。今日の本文がその事実をよく悟らせてくれます。本文25節がこのように明かししています。ですからあなた方は偽りを捨て、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちは体の一部分として互いにそれぞれのものだからです。本文はですからという接続詞で始まっています。つまり本文の内容は前の内容とつながっており、前の内容の結果として現れるという意味です。私たちが5週間にわたって見てきた4章17節から24節までの御言葉は、異邦人の人生とクリスチャンの人生がどれだけ違うかをよく明かししています。神様を知らない異邦人は虚しい心で歩んで生きています。なぜなら彼らの聡明さが曇っているので、神様を正しく知ることもできず、神様を知ろうという思いもないからです。また彼らは神様の命から離れていて、この世の人生が全てなので、世俗的な価値観に従って生き、目に見えるものが全てだと思って生きています。そして彼らは公職に身を委ねて、あらゆる不潔な行いを行い、むさぼるように生きることを自慢のように思っています。一方、私たちクリスチャンはキリストのことをこのように学んでいないと言います。それで私たちは人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨て、私たちを作られた神様の義と性をもって、神様に片取り作り出された新しい人を見に来て生きています。ですから25節から32節は17節から24節の御言葉に対する実践事項とも言います。具体的にはこのようです。25節までは偽りを捨て真実を語りなさいとあります。で、26節27節は怒っても罪を犯してはなりませんとあります。で、28節は、盗みをせず自分の手を持って正しい仕事をし、骨を折って働きなさいとあります。そして29節は悪い言葉を一切口から出さず、人の徳を養うのに役立つ言葉を話しなさいとあります。30節神の聖霊を悲しませてはいけませんとあります。31節から32節は前の内容をまとめた内容で、一切の悪意を捨て互いに許し合いなさいとあります。神様に型取り作り出され、新しい人を見に来てキリストの満ち満ちた御丈にまで達することを望む人たちが真っ先に求めるべきことは、偽りを捨てることだと言います。偽りは単純に嘘だけを意味するのではなく、偽りの人生全体を意味します。私たちが偽りを捨てるべき最も重要な理由は、私たちが信じる神様には偽りがないからです。冗談で神様にできないことや神様がご存じないことがいくつかあると言ったりします。神様は韓国に教派がいくつあるかご存じにならないと言います。過去に教団が分裂を続けている時に言った言葉でした。また神様は勉強はしないのに良い成績が欲しいと祈る人に良い成績を下さることはできないと言います。勉強は 祈りを通してすることではなく、机に座って体でするものからだからです。ある神学大学で試験を行った時に、ある神学学生が勉強を一つもしなかったので、解ける問題が一つもありませんでした。それで彼は答案用紙にこのように書きました。神様は正解をすべてご存知です。そして私はその正解に同意します。数日後、その学生がもらった成績書にはこのように書かれてありました。神様は100点、あなたは0点。ところが、神様に実際にできないことがあると聖書は言います。ヘブル書6章17節から18節です。そこで神は約束の相続者たちにご計画の変わらないことをさらにはっきり示そうと思い、誓いを持って保証されたのです。それは変えることのできない2つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。前に置かれている望みを捉えるために逃れてきた私たちが力強い励ましを受けるためです。神様は偽ることができないとあります。それで神様が結ばれた約束と誓い、この2つは変えることができないとあります。神様はアブラハムとイサク、ヤコブと約束を交わされました。ひとえずその約束を誰も記憶できなくても、神様は数百年が過ぎても忘れず、モーセの時にイスラエルの子孫をエジプトから脱出させてくださいました。また旧約聖書にはメシアの降臨に関する複数の御言葉があります。処女が身ごもって息子を産むこと、彼は苦難のしもべであること、彼がベツレヘムで生まれることなどです。偽ることができない神様、約束を守られる神様がその時になった時、イエス・キリストを送ってくださいました。一方、悪魔についてはこのように言っています。ヨハネの8章44節です。あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。それでイエス様は真理の御言葉を拒否し、偽りの中で生きる人、まさにその人が悪魔の子であり偽りの子だと断定しておられます。これはイエス様が異邦人や不信者に下さる言葉ではなく、ユダヤ人たち、神様を知り、神様を信じ、神様に仕えていると自負する人たちに与える御言葉です。もし私たちがクリスチャンであることを自負し、神様に似た新しい人を身につけた人だと言いながらも、神様の御言葉を自分の欲望通りに取捨選択し、神様が望まれる姿に変わろうとせず、神様がくださったものにだけ関心を持つなら、まさに私たちが悪魔の子と偽りの子になることがことになります。それで使徒ヨハネはこのように言います。ヨハン第一の手紙一章六節です。もし私たちが神と交わりがあると言って言いながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私たちは偽りを言っているのであって、真理を行っていません。嘘の人生、偽りの人生、形式的な人生では神様と交わることができません。なぜなら人々は目に見えるもの、外見を見ますが、神様は中心をご覧になられるからです。そして偽りは悪魔の領域です。それで地書の代金の一部を隠し、残りがまるで全部であるかのように使徒たちの前に持ってきたアナニアに、使徒ペテロがこのように言いました。使徒の 5章3節です。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて辞書の代金の一部を自分のために残しておいたのか。アナニアは欺いただけでなく聖霊様を欺いてでも真の反対側に立とうとしました。それは彼の心がすでにサタンによって統制されていたからです。ですから私たちが新しい人を見に来たなら偽りを捨て神様まで欺こうとする愚かさを捨てて真実を話さなければなりません。私たちが新しい人を見に来た人として真っ先に行うべきことが偽りを捨てることである理由は次の通りです。コリント第2の11章3節です。しかし蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように万一にもあなた方の思いが汚されてキリストに対する真実と定説を失うことがあってはと私は心配しています。アダムとエヴァがいたエデンの園は最高の環境を兼ね備えた場所でした。そんな場所からアダムとエヴァが去るしかなかった理由は蛇、悪魔の偽りを真実だと信じたからです。このように私たちが偽りのささやきを聞いたら私たちの人生は崩れ落ちます。あらゆる種類の中毒にはまったら健康と生活が壊れるだけでなく人生が再び再建できないほどダメになります。今日は個々人がパソコンを手に持って歩く時代です。私たち各自の手に世界を持ち歩いているわけです。それでネットでは株、仮想貨幣、不動産などに関する情報があふれかえって爆発しています。その中には正しい情報もありますが偽りの情報も本当に多いです。その偽りの情報を本物だと信じて生活が壊れた人、壊れていく人を私たちの周りで見かけることはそれほど難しくありません。私たちが古い人を脱ぎ捨て新しい人を着なければいつ偽りの人生に引き込まれるか分かりません。私たちは私たちの人生を通して神様の御言葉が誠であることと主が主であられることを証明しなければならない時代を生きています。フライドグリーントマトという約30年前の映画があります。その映画で非常に印象的な場面がありました。女主人公のイジは友人の夫を殺害した容疑者として逮捕され牢屋に入り裁判を受けることになります。その事件は起きてから5年が経っていて遺体が見つかっていない事件です。死んだ友人の夫は家庭暴力をひどく行っていた人でした。イージーが人々の前でその人を殺すと言ったことがあってそれが容疑者になった主な理由でした。検事はイージーが犯人だと確信して裁判で追い詰めました。イージーはひどいことまで言いながら違うと言いましたが受け入れてもらえませんでした。最後の証人として出てきた人はその町の牧師でした。その牧師は被害者が死んだ日にイジーがどこにいたのかを知っていると言いました。彼はこのように言いました。私は教会に関することは詳しく記録しておきます。私の日誌にその日は教会でリバイバル大会が開かれたと記録されてあります。イジーはその場にいました。つまりイージーが殺人を犯したはずがない ということです。その証言を聞いたイージーはびっくりしました。なぜなら自分はその日リバイバル大会に参加していなかったからです。イージーの潔白を信じていた牧師がイージーのために偽りの証言をしたのです。判事はその言葉を聞いて、これは起訴できない事件です、第一に遺体が発見されていませんし、第二に皆が信じて尊敬する牧師先生の証言があります、得られるものは何もありませんと言いました。それでその裁判は飲酒運転で川に落ちて事故死したという結論で事件が終結しました。映画の内容ですが、その場面は牧師である私にとってとても衝撃的でした。牧師の言葉がそれだけ1930年代には人々に 100% 真実として受け入れられていたのです。今日にはアメリカや韓国に関係なく、どこでも牧師とクリスチャンの言葉は信頼を受けていません。イエス様は私たちクリスチャンに、あなた方はこの世の塩です、あなた方はこの世の光ですとおっしゃいました。私たちはこの世を生きていきながら、人々に真の味、命の味、永遠の味が何かを教え、見せてあげるべき人たちです。また暗闇の中で生きながらも、そこが暗闇の中であることも知らず、どこに行くべきかも知らない人たちに、まことの光がどなたなのか、どこに行くことが命の道、真理の道、永遠の道に行くことなのかを教え見せる人たちです。それでも私たちがその役割をきちんと、そして正しく行えないなら、その理由は何でしょうか。私たちが信じる主イエス・キリストに問題があるのですか。それとも私たちが命の御言葉だと信じて、人生使用説明書だと考えている聖書に欠陥があるのでしょうか。もしクリスチャンがこの世の塩と光になることができず、社会から信頼されないなら、それは私たちが信じるイエス・キリストに間違いがあったり、私たちが命の御言葉として考えている聖書に欠陥があるからではなく、イエス・キリストを信じて聖書の御言葉に従うと言っている私たちの人生と信仰に問題があるからです。私たちは人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てた人たちであり、神様の義と聖をもって神様にかたどり作り出された新しい人を見つけた人たちです。それなら偽りを捨て、誠を話すクリスチャンとして当然生きるべきです。私たちがすでに古い人を過ぎ捨てた人たちであるにもかかわらず、まるで古い人を脱ぎ捨てていない人のように生きたら、目前の利益を手にして欲望のために偽りの人生を捨てなければ、私たちが数十年、いえ一生を礼拝堂に通っても、私たちは信仰の人ではなく宗教の人になるのです。私たちが宗教の人として生きたら、私たちはキリストの満ち満ちた御丈にまで決して達することはできませんし、新しい人を身につけて神様に似ていくこともできません。私たち皆、与えられた人生の場で主に捕まえられたものを掴もうと走っていきましょう。 新しい人を身につけたなら、新しい人らしく生きましょう。私たちが偽りを捨て、真の誠の人生を生きれば生きるほど、私たちの人生は次第に神様を見せる形になるでしょうし、また私たちが歩む道は神様の御国を見せる道しるべとなるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちの人生は誠でない時が少なくありません。また多くのものを隠して生きています。真実を隠して、過ちと良心を隠して欺いたりします。為政者が国民を欺き、商人が顧客を欺き、友人が友人を欺きます。時には夫婦が互いを欺き、親と子が互いを欺き、兄弟姉妹が互いを欺いたりもします。私たちが欺いて人々が騙される姿を見て、私たちは神様も欺くことができるし、神様にも隠すことができると錯覚したりします。それで私たちの信仰が成熟することができず、キリストの満ちた御丈にまで達することができず、神様に似ていくことは遠のいていくばかりです。これから私たちは人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨て、神様の義と聖をもって、神様にかたどり作り出された新しい人を身に来た人たちらしく生きていけるようにしてください。その人生を真実に生きていくために、偽りを捨て誠を話せるようにしてください。私たちが偽りを捨てることができなくて、主がおっしゃってくださったのに、私たちがこの世の使用になることができず、この世の光になることができないことを心痛ましく思うようにしてください。私たちが心を尽くして主に掴まれたものを掴もうと走っていくことで、私たちの人生を通して神様の形が現れ、私たちの人生の道が神様の御国を見せる道しるべになるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。